皆さんこんにちは。京都人町出会いもの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。もう春休みが終わったからね、人でも、一段落つくかなと思ってこの辺り歩いてまいりましたら、まあ今日もやっぱり暖かい春の陽気に誘われてというには少し暖かすぎるような気もするんですけれども、本当にたくさんの方たちが歩いてらっしゃいますね。で、やっぱり上着がね、一枚軽くなったせいで、なんか身も心も軽やかに見えるのは私だけなんでしょうか。さて、今日の建築士会の私のお相手でございます。
上原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。上原さんは、はい、お花見も済まされましたか？
あ、そうですね。はい、先週に、夜桜というか、ちょっと高野川とか見ながらね。
おー、夜桜。
そうそうですね。
風があっていいですね。
うん、そうですね、
そういう楽しみ方もいいですよね。
そうですね。なんか名所に行かなくても、京都ってすごい、ね、川のほとりとか。
そうなんです。実は近所にね、いっぱい桜があったりとかしますし、それから今は町の中で桜がね、もう春爛漫を告げておりますけれども、これだんだん山の方にこれからピンクが移っていきますから、遠目でね、山を見ながら、ああ、もうちょっと春が楽しめるなっていうようなこともね、できるのが京都の街の本当にいいところだと思います。今日は上原さんと私、下村静子でお付き合いください。さて、最初のコーナーはただいま参上。毎月テーマに沿いまして、ゲストにお越しいただいてお話を伺っています。4月のテーマは、まあ、街づくりということで、もう建築士会の皆さんにとってはそのまんまのテーマをね、持ってきてます。まあ、年度の初めということで、それだけもう街づくりもう一回改めて気合い入れて考えようかというようなことなんだと思いますが、今日お越しいただきましたお客様をご紹介します。名屋町商店街振興組合副理事長の小林満さんにお越しいただきました。小林さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず名屋町というと伏見ですよね。
はい、
はい。名屋町商店街振興組合というのは実はむちゃくちゃ古い歴史があるんやとさっき教えてもらったんですよ。これは歴史的に言うといつ頃から？
そうですね、はい、まあ、振興組合の前に名屋町新商会というのがなんと明治42年にできてるんですね。
はい、明治42年。
はい。
そんな時にその商店街みたいなものがあったところは想像ないですよね。
ないと思うんですね。
ねえ、
はい、ね、明治時代ですもんね、すごい。
なんかそういうふうなお店がたくさん集まるというような、なんか要素はあったんですかね。まあ、伏見といえば本当に秀吉の町づくりの町で、いろんな、歴史も文化も残ってる町なんですが、そこにこうお店が集まる何かがあったわけですか。
そうですね、落語にもありますけども30国分ね、
はい、
中小島から大阪に出ててお米運んだり、まあ、それの港が中小島にあって、
はい、
まあ、まあその港町から商人の、まあ、納屋がたくさんあったということで、納屋町というように言われているということ
で。ああ、そうですか。はいはい、じゃあある意味そのお商売で儲けられた方がいっぱいなんかいろんな買い物もしはるっていうような町だったのかもしれないですね。はあ、でその、明治42年とおっしゃいましたか、はい、にそういう形でまず新商会というのができて、はい、でそこからどんな風に変わっていきましたか。
そうですね、それから、まあ、昭和38年に、
はい、
名屋町商店街振興組合と、
はい、
その昭和37年にその振興組合法という、まあ、法律ができたそうで、
ほう、
まあ、それですぐに、まあ、名屋町の人で新しいもの好きかどうか分かりませんけれども新国名は作れということで、昭和38年の5月に発足ということになったみたいですね。
ああ、そうなんですか。はい、名屋町 の商店街は確かパサージュ名屋町っていう名前がついて、はいはい、まさにそのパサージュがあるんですよね。
そうです、そうです。
ねえ、
これも今のアーケードがちょうど8年前9年前かな、今から言いますと、はい、もう3代目新国名になってから3代目なんですけども、建て替えるときに、まあ、何かそのアイデアがないかということで、うん、まあ、フランスのパサージュというのは小道という意味と、うん、あとそのビルとビルとの間に屋根をつけて一つの通りですね、
うん、
をパサージュという、
うん、
ということで、まあ、それをデザインをしたパサージュのアーケード、
はい、
それから と同時に当時そのフランスの、まあ、リブヌルにある商店街と、まあ、姉妹提携をしたというようなこともあって、まあ、それでパスタジー南町五番街という新しく名前ネーミングしたんですね。
ハイカラな名前ですよね、うん、でそれと私が一番あの辺り行って、うん、いつも気になってたのは、うん、いやここ商店街えらいあの大手筋の商店街ってえらいくっついてるところにあるなっていう、うん、すごい立地条件ですよね、
うん、そうですね。
あれ元からああいう風になってたんですか。
そうですね、元からだからまあその大手筋は駅の方から、東西ですよね、
はい、
奈良町はまあずっと中小島の方からずっと来て、まあ、南北の通りという感じですね。そうかそうか、
はいはい、それぞれ、まあ、じゃあちょっとずつ役割持ってた役割は違ったということなんでしょうね。でそのまあ奈良町商店街はあのいろんなこう経過を経て皆さんでこう街づくりということを考えられるようになったというふうに聞いているんですが、はい、何かその自分らでこの商店街の街づくりも含めて考えなあかんでということになったきっかけというのはあったんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、一番最近の例としましては、
はい、
奈良町商店街の、まあ、中央部分にその、まあ、長崎という大きなスーパーがあって、う
ん、はい、
まあ、そこが撤退をして約300坪の土地がまあ、不動産屋さんに売られたんですね。
300坪はちょっと大きいですね。
大きいですね、かなり大きなところ、
はい、
まあ、それまでは、まあ、奈良町商店街の、まあ、ある意味で中核な、商店として、うん、まあ、集客してたんですね、お客さんがね、はい、まあ、それがなくなって、
うん、
どうなるかということで、まあ、実はマンションが建つと、
お
いうことで、まあ、どういうマンションかということで、まあ、いろいろ聞いてると、まあ、普通のマンション、まあ、分譲のマンションですけども、9階か10階で、まあ、33戸あると、
はい、
しかし1階の商店街に面した部分も住居にしますよと。
それはちょっとまた意外でしたね、うん、商店街の中にある1階部分やから、うん、なんか普通で考えたらいきなり住居が並ぶってことで、店が並んで普通のような気がしましたけど、
うん、
計画にはそれが入ってなかったと。
入ってなかった、
うん、びっくりしはりましたね。
びっくりというか、なんか考え概念の
想定外だったと、うん、
まあ、だけど今いろいろ聞いてみると、まあ、1階部分に店舗もない方が住むには非常にいいところだったね、町は、
うんうん、
店舗もなくって、うん、まあ、例えば1階にコンビニがあったりしたら夜がうるさいとかいうような部分もあって、
うんうん、
ない方が実は売れやすいんですよということも聞いたことも意外でしたけども、
う
ん
う
ん、
ああそうですか。まあ確かにその今ね奈良町の商店街どんな構成ですかって言って聞いてたら、
うんうん、
あの何でも揃ってるんですね。
はいはい、八百屋さん、お魚屋さん、うん、お肉屋さんありますし、
うんうんうん、で小林さんとこ呉服屋さんやし、呉服屋さんも3軒もあるとか ね、
そうですね、
もう すごいあの何でも揃ってるから、
う
ん、
そうですね、
もう住まはる人にしたらむちゃくちゃ便利ですよね、
うん、そうです。もう私は本当にもうお昼ね、うん、うどん作ってからネギないな思ったら隣に3軒1回ありますし、
いや
朝牛乳ないなやったら3軒とか牛乳屋さん、はい、こんな便利なとこ、
う
ん、
そうですね、ですよね。だからこそ、まあ、マンションという計画にもなったんでしょうが、うん、まあ、それで1階がその店舗でない状況を聞かれて、うん、それなんかしなあかんなということにやっぱりなったわけですか。
そうなんですよ、はあ、そ、まあ、マンションのディベロッパーと、まあ、交渉した ところそのテナントが、うん、っていうか、まあ、店が入るという保証があれば、
うん、
店を作ってももちろんそれはいけますよと、うん、いうことになったんですけども、うんうん、まあ、その保証は何をもって保証とするのかと、うん、いうことになりますからね、
うん、
結局商店街がその店舗部分を買いますという決定にしたわけです最初は、う
ん、じゃあけど店舗部分って どれぐらいの大きさなんですか。
ね、約21坪ですね。
はあ、はいはい、別にあの商売誰がするというのを決まってたわけでもなく、まあ、とにかくそれを買おうと、
う
ん、そうです
、買ってもう店舗にとにかく店舗にしなければならない と、
うん、
はあ、大英断ですね、
う
ん、
そうですね
ですね、
うん、いやそこに行き着くまでまたいろいろ大変だったわけでしょ、
うん、そうです。もちろんあの組合員さん の、 あの、まあ、まあ臨時総会を開いたりして、
はいはい、
これ商店街の資産になりますから、
うん、
もちろんお金ないですから借り入れをしてとかいうのありますんで、うん、皆さんに相談をして、
うん、
今はちゃんと診療書がねそこ書いて
そうですそうです、
うん、あそうですか、うん、あのやっぱりそういうふうなことが起こると、うん、それまで、まあ、何もなければ、うん、いろんな話し合いすることもなかったんだけれど、うん、あるそういう課題というか問題に突きつけられた時に、うん、この商店街この街どうすんねん、うん、みたいな話をしなあかんっていうことになるわけですよね、
う
ん、
そうですそうです、うん、だからこういうマンションの問題をきっかけとして、
はい、
悩まち何かしなダメだなということで、うん、まあ、これもちろん京都市さんなんかと相談をしてそれとも地区計画という制度がありますよと、
はい、
いうようなことで、まあ、これも平成16年ですかね、はい、いや17年ですね
17年
の10月か11月にその委員会ですね、
はい、
悩まち商店街地区まちづくり委員会というのを立ち上げて、まあ、それは京都市さんとかまちづくりセンターさんとか、うん、あと専門家の方とか、
うん、
集めて、うん、それで何かその、まあ、法律的なことの整備とか、
うん、
そういう、まあ、紳士協定ですね、そういうことを作っていきましょうというのがきっかけになったんですね、
そうなんですか。せやけどそれまでね、うん、お商売のことはプロフェッショナル で、
ね、
こう一生懸命されてたでしょうけれども、うん、まさかその、うん、地区計画とか、うん、ね、都市計画とかそんななんか、うん、言うてもわからへんじゃないですか、うん、大変だったん違いますか、
うん、そうですね、大変というか多少時間はかかると思ってますだけども、まあ、半年ぐらいでできるやろうなと思ったら、
うん、
なんとその約2年ぐらいかかりますよと、
うんうん、
その最終決まるまでに
と、
それでまあね2年弱ぐらいで最終できたんですけれども、
うん、
まあいろいろと大変でしたね、
うん、
地権者の方の最終 OK 取ったり、
うん、
まあ、その前にいやここの場所は誰の持ち物やねという商店街に住んでるものも知らないところが何軒かあるんですよね、そこを調べ出して、それでやっぱり地権者の人が京都以外に住んでおられるとか、
うん、
3人共有で1人が鳥取県で1人が大阪で1人が京都だとかいうとこもありましたしね、全部お知らせをしたりしてというようなことで結構まあ、苦労した部分もありますけども、
う
ん、
はい、でその、まあまあ、地区計画というかその町づくりの委員会の中で、うん、どういうふうなこう悩ましにしていこうっていうのを決められたわけですか。
そうです、まあ、まずどういうふうな商店街というか町にしたいなと、いうことがなかったらね、できませんから、
うんうん、
だからその、まあ、まずはその自己点検ということでね、
現状ね、
そうそうそうそう、うん、だから商店街の魅力は何かとか、
うんうん、
抱えている課題は 何かとか、
うん、
お客さんはどういうふうに感じたんやろうかということをもう一遍見直しましょうというようなことですよね、
はは、うん、そこからもう始められた、
ね、そうですそうです、
でやっぱりそのここは店がこう連なってるようなそういう形にしとかへんかったらあかんなというような考え方みんなで持っていかはったということですよね、もし今後そのマンションとかできるようなことがあってもと、うん、
だからまあ、これまあ言葉遊びじゃないですけれども、うん、街づくりというテーマですけれども、うん、まあ、作ってるんじゃなくて、まあ、その商店街という形を残していってる、
うん、
まあ、街残しというかね、
うん、
まあ、商店街を保存残していく街残しをやってるなというような感じですよね、う
ん、
はい、
その時やっぱ感じやはったことがあったんでしょうね、自分たちにとってその何を残したいものなのかっていうのがね、
うん、
やっぱりいろんな自己点検しはる中で出てきたんでしょうね、
うん
うん、しかもその、1909年明治42年から続いている、うん、商店街なわけですからね、
うん、はだからそのお客様にとってはそこには商店街、
うん、
各商店があるというのが、うん、まあ、そういう場所なんですね、
うん、
だからもうそれは世代が変わっていく中でお店が家変わったり業種が変わったりしているところもありますけれども、うん、商店街という形というのはやっぱり残していかんとダメやなというものは、うん、なんかみんなその暗黙のうちに感じているのかな、うん、
あ、やっぱりね、うん、それがまあ一つのもう約束事として、
うん、
形になったというふうに伺ったんですが、うん、なんか自分たちでこんなふうなおもてなしをするとかその商店街自体のその心を表すような、
うん、
決まりごと約束ごとを作られたというふうに聞いたんですが、
そうですね、はい、この地区計画というのはまあ法律なんですけれども、うん、まあ、それと同時に伏見お台所宣言というものを、
はい、
作ったんですね、はい、まあ、それはいわゆる紳士協定ということですけれども、うん、まあ、これは商店街のアーケードの中央部分に大きな看板として、うん、掲げてるんですけども、うん、まあ、一応 1,2,3,4、まあ、5項目ですかね、うん、あるんですけども、まあ、400年を超えて受け継いできた悩ましの歴史と心を継承し時代に引き継ぎますと、楽しく安心して買い物のできるおもてなしの心を大切にする街を作りますと、うん、一人一人の顔の見える街、互いを思いやる街を作りますと、伏見の生活文化がにじむ商店街として皆様、町の皆さんも訪れる人も飽き直しても伏見を感じ伏見を楽しめる街を作りますと、で最後に伏見の街の心地よい日常を支える伏見のお台所と親しまれる街を作りますということで、お台所宣言というものを作りました。
だからみんなこれを一つずつ心にこう ね持ちながらお商売なさっているということなんですね、はい。まあ、他にもですね、いろんな取り組みがこれをきっかけにね生まれてきているというふうに聞いておりますが、なんか市民の方にも集まって、ま、地域の、ね、お住まいの方にも集まっていただけるような機会も作ってらっしゃるんですよ ね、
はい。まずその先ほど言ったマンションが建った時で、まあ、まあ33年新しい家庭の方が奈良町に引っ越してこられたんですね、うんうん、新しい住人の方ですよね、うん、だからその方たちを受け入れようと、うん、まあ、植え浮かもしましょうということで、うんうん、まあ、もちろん奈良町の組合さんも対象に、まあ、奈良町住まい交流会ということで、
うん、
第1回はその落語会をしましょうと、
うん、面白い
ということで、まあ、その先話出ましたように、まあ、30国分とかね、はい、伏見に関する落語がありますし、そういうのを落語をして、まあ、マンションの新しい住民の方も招いて、まあ、奈良町の紹介もしてというようなことでやりました。で、まあ、2回目なんかはその五穀神社の葬儀宮司さんにお祭りの話ですよね、で第3回目は外景館の大小屋記念館の館長に伏見のお酒の話をしてもら
って、いいですね、まあ、うん、そういうふうにして住民の方もね悩まちに自然とこう馴染んでいくというようなね、はい、機会を作られているんだと思います。ありがとうございます。後半もちょっと残っていただいてお話を伺いたいと思います、
はいはい、ました。
ではガリバーゲットで桜の木の下でお聞きください。続いてはバッタリ将棋のコーナーです。納屋町の小林さんにも残っていただきながら上原さんのお話を、はいはい、お願いしたいと思います。
そうですね、今日は納屋町商店街ですごく特徴的なアーケードのお話が出ましたので、は
い、さっきねパッサージュの話を教えてもらいましたね。
はい、はい、でアーケードのある町並みというテーマでちょっとお話しようと思うんですけれども、まあ納屋町のアーケードができたのも1909年ということで、もうほんまに100年前なんですね。それもすごくびっくりしたんですけども、その時には、鉄柱アーチ型全王位式非王位という名前でアーケードが呼ばれてたみたいなんです。
わかりませんね、聞いただ
け、ね、そうですね。ほんで、すごく時代は反映してるなと思うんですけど、その後、昭和19年に、その、まあ、戦争の中で金属が回収されるという流れがあって、で、その鉄柱などが、供出することになったそうで、で戦後24年には次はその吉津張りの日多いっていう時代が悩ましであったそうなんです。
これまた風情があるというか、
そうですね、うん、で幅にもね、道幅にもすごく、まあ、親しみやすい感じがね、はいはい、にじみ出すような幅、ちょうど4メートルぐらいですかね、
4.5 ぐらいですかね、
4.5 ぐらいですかね。でその次に昭和31年にアーケードがまた再度完成したそうなんですけども、新聞紙上では不夜城とか天国とかそういうふうな、ね、そうそうそうそう形容詞で称えられたというふうな歴史を伺ってます。で、その今すごい天井の高いアーケードが存在感を示しているんですけども、アーケードの種類っていうのはそういう納屋町と同じように道路全面をアーケードとかで、片側部分だけこう張り出してる、うん、はいはい、歩道に張り出してるようなタイプとかで、東北では雁木って言って、
雪をね、
そうですね、うん、そんなタイプとかがあるらしいんですけれども、はい、アーケードができたのは、まあ西日本にすごく多かったそうで、もともと商品が焼けないようにとか、はいはい、で、まあ昔は今みたいにね、その商品の保存技術が進んでませんでしたので、うんうん、そういう役割もあったというふうにお聞きしてます。 で、今でもあの隣がね寺町通り見えてますけれども、うん、はい、あのお客さんからしたらその傘をささずに、ね、あの商品を見て楽しめるというのがすごく特徴かなと思うんですけれども、うん、あの一度そのかれこれ多分10年ぐらい前になると思うんですけども、うん、あの錦通りでね、はい、回収アーケード回収しはるのに、はいはい、アーケードがなかった時期があるんですよ、はいはい、でその時に錦通りを歩いたら、はい、もう縁日みたいな感じでね、はい、もうその狭いところにお客さんがたくさんいはって、はいはいはい、ほんでお店が出っ張ってて、はい、でその雰囲気もものすごい印象残ってて、はい、アーケードがあるところと ある良さとない良さもどっちもあるんやなと、そうですね、いうふうに感じたのをすごく覚えてるんです。で今あの市場通りに去年秋にトランジットモールの実験をしはったんですけども、はいはい、その一つの提案としてあのアーケードがない場合ということで、うん、もしもうちょっとなかったら、うん、あの建物のデザインにもね、うん、もっと気を使うんとちゃうかというふうな提案もされてたりして、
確かにね、
うん、まあ、今はアーケードがあるって言うてその本当に、ね、気軽にあの雨とか気にせんと、うん、あの楽しみがあるんですけれども ないっていうふうなことも考えながら、ね、うん、歩いてみるのもすごく楽しんじゃうかなと思ってるんです。
もうあの納屋町の場合はこのアーケード、はい、パッサージュ自体がなんか、まあ、シンボル的な存在に多分なってるんでしょうね。
まあ、回収者貼るときは当然ない時期もあるんですよね。どっちも似合いそう。
その時期だけで、うん、あとはもうやっぱり南町なんかアーケードがないっていうのは考えられない、
うん、確かにそうですよね、うん、100年間もずっとあり続けるんですもんね。
ね、商店街のまあ特徴の一つとして、うん、そういうふうな、ね、ものを捉えるというのもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、わかりました。まあ、アーケードのある街並み日本の場合は、うん、あの建物自体がその、うん、まあ、イタリアのような感じとかフランスのような感じじゃなくって、うん、あの後付けのところがやっぱり多いんですよね。
そうですね、
うん、そういうことなんでしょうね。
そうですね、もともと建物としてあの柱が立って、うん、そういう空間が取ってあるっていうところとまた違う感じがしますよね。
はい、さてその先ほどの納屋町の、あの住民の方マンションの方たちに、いろんな楽しみを提供してもらえる場が生まれているというお話していただいたんですけれども、うんうん、はいはい、これからもじゃあそういうふうなことをいろいろ続けていかれるっていうことになってるんですか。
そうです、それで、はい、あの先ほどまだ言えてませんけども、あの1回目2回目3回目あって去年10月と、11月かな、あのそれから今年の3月と3回連続はあのソムリエさんを呼んで、あのワインの勉強と、まあ、3月はあの新酒の時期でもありますので、
はい、
あのワインと新酒のコラボレーションというようなことで、あのそういう、まあ、勉強会および試飲会ですね、そういうのをやりました。この前3月20日に最初終わったところです。
ああ、そうなんですか、はいはい、どうですか、皆さんのこう評判は身近で感じられるのは。
いいですね、特にあの、4回目5回目の時はあの土曜日の昼間とかやったんですけども、この前最初3月20日はあの夜にやったんで、夜の方が出席率良かったです。
あ、良かったんですか。
7時頃からやってね、
ね、
非常に、まあ、あのこういう進出の後に、うん、ちょっとあの舌を休ませるのにこういうドイツのこういうワインがいいですよとか、またそれが、またそれが美味しいです
よ
ね。へ、お酒とワインとすごい贅沢ですね。
なんかあのそのね、古くからそこの歴史を知ってとか、あるいはあの商店街の方たちがそこに住んでらっしゃる方たちが培ってこられた文化を知ってらっしゃる方たちが新しい住民の方に対してもなんかこんな魅力がここにはあるからもっと楽しんでねみたいな提案をね、いろいろしていってくださるっていうこと自体がすごくあの街の新しい力を引き出すきっかけになるんじゃないかなという気が、ね、
そうです
ね、いたしました。もうこの新しい試み、うん、今後も私たち期待していますので、また報告をぜひしに来ていただければ嬉しく思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、そろそろお別れの時間になりました。今日のゲストは納屋町商店街振興組合副理事長の小林充さんでした。ありがとうございました。 京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。